本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書19章28節から40節です。この話をした後、イエス様は弟子たちの前を歩いてエルサレムへ向かっていきました。オリーブ山のふもとにあるベテパゲとベタニアの町へ来ると、イエス様は2人の弟子を先に送り出しました。イエス様は弟子たちに言いました。あそこの村に入りなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない若いロバがつないであるのが見えます。それをほどいてここへ連れてきなさい。もし誰かがなぜそのロバをほどいているのかと尋ねたら、主が必要としているのですとだけ言いなさい。そこで弟子たちは行き、イエス様が言った通りにロバを見つけました。果たして彼らがロバをほどいていると、持ち主が弟子たちに尋ねました。なぜそのロバをほどいているのですか。弟子たちは簡単に答えました。主が必要としているのです。そして弟子たちはロバをイエス様のところへ連れてきて、イエス様が乗れるように自分たちの着物をロバの上に投げかけました。イエス様が乗っていくと、群衆がその前の路上へ自分たちの上着を敷きました。イエス様が道がオリーブ山を降り始めるところまで来ると、弟子たち全員が歩きながらこれまでに目にした素晴らしい奇跡の数々について神様を褒めたたえて叫び歌い始めました。主の名によって来られる王に祝福あれ、天に平和、最も高き天には栄光あれ。しかし群衆の中にいたファリサイ派の中には、先生、あのようなことを言う弟子たちを叱ってくださいという人たちもいました。イエス様は答えました。彼らが黙っていたら路上の石たちがどっと喝采を始めるでしょう。アーメン。パウロがローマの教会の人々に手紙を送りました。その中で9章から11章を通してユダヤ人と異邦人の神の神秘的な救いの働きについて説明しました。パウロは自分が手紙を書きましたように、神様の神秘的な歴史は、働きは、言葉で説明することができないと言いました。それはパウロ自身の生活の中であまりにもはっきりしていた神秘的な働きでした。彼はイエス・キリストに対してひどい偏見にとらわれて主に従うクリスチャンを逮捕するために大祭司の公文書を持ってダマスコに向かうとき、復活された主が会ってくださいました。その時彼は一人で行ったのではありませんで、しかし復活した主をはっきりと見て主の御言葉を聞いたのは彼がただ一人でした。他の人は誰かを見てはいましたが、その方が誰であるかは分からなかったし、何かを聞きましたが、その内容は何なのか分かりませんでした。しかしパウロは自分が主にあれほど敵対的だったのに、主は自分を受け入れてくださっただけではなく、使徒にしてくださる恵みまでくださいました。パウロは計り知れない神の神秘的な救いの働きに感激し感動してこう告白しました。ローマ人への手紙11章33節です。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。パウロは神の知恵と知識の豊かさが深いと告白します。深いを文字的に表現すると、ああ奥深さよです。私たちが海の中に潜水して入ったと仮定してみましょう。表面的にはその底がそう深く見えません。それで少し潜るとそこに届くと錯覚します。そして潜ってみたらそこはより下にあります。また下に潜ったところ、そこはさらに下にあります。いくらいくら潜っていってもそこが見えないのです。神様の知恵と知識という海の中に入りましたが、その底が見えないこともこれと同じだということです。世界で最も高い山は8849メートルのエベレスト山ですが、その頂上まで登頂する人々は毎年数百人もいます。 一方、世界で最も深い海は日本の南、フィリピンとインドネシアの東に位置する太平洋のマリアナ海溝ですが、その底まで行った人は誰もいません。このように神様が創造された創造物の底もわからないのに、どうやって創造主の深さを知ることができるでしょうか。パウロのように、ああ奥深さよという以外に他の説明はできません。子供は親の考えの深さをすべて理解できません。特に思慮の深い親であればなおさらです。また弟子は教師の判断の深さをすべて計り知れません。特に思慮深い教師であればなおさらです。人が人に対しても理解できないところがあるのに、ましてやどのように被造物が創造主の神様の深さをすべて知ることができるでしょうか。それで神様は人々の考えを超えてお働きになっておられます。神様はエジプトのファラオの心を覆すために使用された道具は、カエル、ハエ、アラレ、バッタのようなものでした。またロバや牛を通して神様の働きを作っていきました。神様は人々を使用する時にも、時には名前が知られていない人々を使用したりもします。サムエル記第2の15章から18章は、アブサロムが父親のダビデに対する反乱を起こした事実について教えてくれます。その中で17章はとても劇的な場面を伝えてくれます。ダビデが王になって、彼の王国は永遠に平安が続くと予想されていました。神様は、あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでにも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つと約束してくださったからでした。しかしバチシバ事件の後で彼の王国は悪化し始めました。ついにアブシャロムの反乱が事件が起きました。息子が父親に刃を突きつけたのです。アブシャロムはアヒトフェルという老いた部下がいました。彼はとても優れた戦略家でした。彼はダビデの元部下でしたが、アブシャロムが反乱を起こすとアブシャロムを支持しました。彼はダビデが犯したバテシバの祖父であったからです。多分彼はアブシャロムを通してダビデに報復することで、無念に死んだ孫娘の婿であるウリアの復讐をしたかったかもしれません。この人に対して第2のサムエル記の16章23節はこう言います。アブシャロムはかつてダビデがそうしたように、アヒトフェルの言葉には何でも従いました。アヒトフェルが語ることはすべて神の国から直接授けられた知恵のように思われたからです。アヒトフェルの知略がどんなに優れていたのか、彼の知略は神様の御言葉に匹敵するほどだということでした。だからアブサロムが反乱を起こした時、避難していたダビデにある人がこのように知らせました。アブサロムと反逆した人々の中にはアヒトヘルも含まれています。するとダビデは、主よ、アヒトヘルの計画が愚かなものにしてくださいと祈りました。だから反乱を起こしたアブサロムが恐ろしかったのではなく、その隣にいる戦略家であるアヒトヘルが恐ろしかったのです。このアヒトヘルはアブシャロムに軍人1万2000人を支援してほしいと要請しました。自分が彼らと一緒にダビデを捕らえるために今夜出動すると提案しました。自分が兵士たちと一緒にダビデのところに行って脅かすと、ダビデと一緒にいた人たちは皆逃げてしまうから、 その時ダビデだけ殺すという計画でした。この戦略は即戦即決が重要であることを意味しています。これはアブシャロムにとっては王になるようにする決定的な契機になるだろうし、アヒトヘルにとっては個人の復讐ができる絶好の戦略でした。アブシャロムと部下のほとんどがこの戦略をいい戦略と考えました。ところが突然アブシャロムはホシャイの話も聞いてみようと言いました。彼はダビデの家の家臣として王宮に残っていた人でした。ホシャイはその戦略は良くないと言いました。その理由として3つを挙げました。第一に、ダビデと一緒にいる人々が皆勇士であるため何を行うかわからない。第二に、彼らは今こうばれた熊のように大変怒った状態で何をするか把握できない。第三に、ダビデは戦争に強い人なので、もしアブサロムの部下の中で何人かを殺してもアブシャロムが完全に敗れたと噂を流し、戦争の雰囲気をひっくり返すことができる人物だと主張しました。だから自分は少し時間がかかっても全国単位で兵士を募集し、ダビデと彼と一緒にする人々を一網打尽にする方が良いと言いました。事実、これはダビデに逃げる時間と反撃する時間を与えることなので、話にもならない戦略でした。ところがアブシャロムはアヒトフェルの戦略が最善であるにもかかわらず、ホシャイの言葉に従いました。その理由をサムエル記第2の17章14節がこのように明らかにしています。アブサラムとイスラエルの人々は皆アヒベルのホシャイの計り事はアヒトベルの計り事よりも良いと言った。それは主がアブサラムに災いを下そうとしてアヒトベルの良い計り事を破ることを定められたからである。神様はアブサラムの手ではなくダビの手を挙げてくださいました。この時ホシャイは祭司であるサドクとアビアタルのところへ行って、それまであったことを告げて、人をやってダビデ王に顔を渡って逃げなさいと言ってあげました。そしてサドクとアビアタルは自分の息子であるアヒマーツとヨナタンを送りました。彼らの連絡の方法は、彼らが城内にいる女の子に伝えると、その少女がダビデのところに行って教える方法でした。ところが今回はそのニュースを伝える前にバレてしまいました。それでこの二人はバフリム地域に逃げて、その町のある家の井戸の中に隠れました。するとその家の女性はその井戸の上に蓋をして、その上に穀物を敷いておきました。しばらくして押しかけたアブサロムの兵士たちがアヒマーツとヨナタンはどこにいるのかと尋ねました。するとその女性は彼らが市内から離れたと嘘をつきました。アブサロムの兵士たちが帰った後、そこから出てきた2人はダビデのところに行って全ての事実を話し、ダビデとダビデの人々はすべて無事にヨルダン川を渡ることができました。後にアヒトヘルは自分の戦略が受け入れられなかったことを知って、首をくぐって自殺してしまいました。井戸に蓋をしたこの女性について、私たちは名前も出身も環境も分かりません。しかし神様はこの名前のない女性を使いました。この女性の信仰の行動が二人の命を生かし、一国の王であるダビデ王の命を生かし、メシア王国の正統を継ぐことができるようにしました。このように神様のお働きは本当に奥深いものです。それで神様が使えないほど 小さく弱い人は世の中に一人もいません。これはただ旧約だけの話ではありません。使徒23章を見れば似たような事件が出てきます。三次伝道旅行を終えてエルサレムに来た使徒パウロは神殿を汚した疑いで過激なユダヤ人に逮捕されました。パウロを殺すために血眼になっていたユダヤ人たちはパウロを神殿から引き出し千人隊長のもとに連れて行きました。しかしパウロの私はローマ市民ですという言葉で彼らの目標を達成できなくなるや彼らはパウロをエルサレム議会に連れて行きました。しかし今回はパウロが私はパリサイ人でありまたパリサイ人の息子ですというとサドカイ人とパリサイ人たちの間に争いが起きて自分たちの目標をまた成し遂げることができませんでした。それにもかかわらずユダ人は最後まで諦めませんでした。当時パウロを殺すまで食べたり飲んだりしないと決断した40人もいたりました。彼らはエルサレムの議会を訪ねて自分たちの暗殺計画を説明しました。当時のユダ人の法律は、もしある人が公共の生活や道徳を脅かす存在であれば殺しても良いという規定がありました。ですからユダ人たちは、パウロが自分たちの宗教的な生活を妨害する存在だと思っていたので、彼を除去することは正しいことだと思っていました。このような陰謀が立てられている時に、神様が使用された一人の人を紹介します。使徒の働き23章16節はこのように明かししています。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし兵営に入ってパウロにそれを知らせた。パウロを殺そうという陰謀はパウロの甥を通して知られるようになりました。パウロの甥がいつエルサレムに来たのか、どのような理由で住んでいるのか、どのような経路でその事実を知っていたかを私たちは知りません。彼がもともとエルサレムに住んでいたのか、それとも留学生として来たのか、彼はパリサイ人なのか、官職を持っていたのか、聖書は何も教えてくれません。しかし神は井戸を覆った蓋をした名前のない女を通してダビデの命を救ってあげたように、名前を知らないパウロの甥を通してパウロの命を救いました。パウロの甥を通してユダヤ人たちの陰謀を知った千人隊長の命令を使徒の働き23章23節24節がこのように明かしします。それから彼は百卒長2人を呼んでいた。歩兵200名、騎兵70名、総兵200名をカイザリアに向け出発できるように、今夜9時までに用意せよ。またパウロを乗せるために馬を用意して彼を総督ペリクスのもとへ無事に連れて行け。千人隊長はパウロをローマの総督長のあるカイザリアに送ることにしました。当時エルサレムはカイザリアの管轄下にありました。千人隊長はこの事件が自分の権限を超える仕事という事実を知ってパウロをカイザリアに送って総督がこの事件を扱うことを望んでいました。ところで千人隊長は200人隊長を通して軍人を動員しますが、その数は歩兵200人、騎兵70人、総兵200人でした。囚人を保護するために兵士470人と馬70頭とパウロを乗せる動物まで準備をするようにしました。また夜3時、夜9時に出発するように命令を下しました。個人の一人を保護するために非常に多くの兵士を動員することは今の時代でもよくあることではありません。神様がパウロを保護するために多くの護衛兵をつけてくださったのです。パウロの甥は聖書の中でここだけで登場し、彼の名前も出てきませんが、神様が使おうと希望したら、彼は神秘的で 神王な神様のお働きの通路になりました。エルサレムはエルサレムに向かって、イエス様はエルサレムに向かっておられます。福音書によるとイエス様がこの地に来られ、エルサレムを初めて訪れたのは誕生して清めの儀式を受けるためで、その次が12歳になられた時に杉越祭を守るためで、家族や親戚と一緒に行った時のことです。そしてイエス様が交渉外をスタートし、エルサレムには5回行ったことが記されています。今回が最後にエルサレムに行かれる道です。そしてイエス様はわずか5日経過すると十字架にかかって亡くなるのです。以前イエス様がエルサレムに行くときは自分を示さないで密かに行きましたが、今回は以前とは全く別の姿でした。今日の本文29節がこのように明かしします。オリーブ山のふもとにあるペテパゲとベタニアの町へ来ると、イエス様は2人の弟子を先に送り出しました。本文ではイエス様がエリコの税理長であるザーカイの家に滞在し、ムナの火を聞かせた後すぐにエルサレムに向かわれたようですが、ヨハネの福音書によるとそうではありません。イエス様はエルサレムから東に約3km離れているベタニアにも寄りました。そこで以前ハンセン病患者であったありましたが、今は治ったように見えるシモンの家に行きました。そこでマリアは300デナリオンもする非常に高価な香油をイエスの足に注ぎ、自分の髪の毛で拭いました。その姿を見たイスカリオテのユダはその香油を売って貧しい人々に分けたらもっと良かったのにと語りましたが、イエス様はそれはイエス様の葬儀のためのものだったと言われました。実際にはイスカリオテのユダは貧しい人々に言及しましたが、彼の内心はお金を着服するためのものでした。この香油注ぎの事件はイエスを通して行われようとする神様の救いの歴史が一寸の誤差もなく進んでいることを示してくださいます。ベタニアはマルタとマリアの姉妹が住んでいる町であり、イエス様が昇天されるところです。ところがベトバゲンという場所は本文の話のみに登場する町で、正確にどこにあるか分かりませんが、2つの村の名前が一緒に言及されているところから互いに隣接する町とされています。ベトバゲとベタニアに、この2つの村の近くに行かれた時、イエス様は2人の弟子を呼んで言われました。30節がこのように明かしします。イエス様は二人の弟子を使わし、縛られているロバを解いて引いてくるように命令しました。ところが、そのロバは、まだ人が一度も乗ったことのないロバの子でした。イエス様がこのように言われたことの意味は、次の週に詳細に見ていきますが、ロバは馬と似ていますが、サイズが小さいです。だから、大人が、子供のロバに乗ることは一見コメディのように見えるはずです。だからイエス様がロバの子に乗るのがコメディの演劇でないならば、旧約聖書の預言をなすメシアであることを証明することであります。ところが二人の弟子にロバの子を解いてくるように言われたイエス様が奇妙なことを言われました。31節32節がこのように明かしします。もし誰かがなぜそのロバをほどいているのかと尋ねたら、主が必要としているのですとだけ言いなさい。そこで弟子たちは行き、イエス様が言った通りにロバを見つけました。イエス様は二人の弟子にロバを お金を払って連れてこいと言われませんでした。ただほどいてくるように言われました。もし誰かがなぜほどいていくのかと尋ねたら、神様が使われると言いなさいとだけおっしゃいました。いくつかの学者たちはイエスとロバの所有者との間に弟子たちが知らない約束や契約があったという人もあります。つまり主が使用すると言いなさいは一種のパスワードになるのです。後で誰かがロバを取りに来る人がいるはずだが、なぜほどいていくのかと尋ねた時、主が使いますと答える人が私の送った人であるという意味です。しかし前後の文脈から見て、イエス様とロバの所有者との間で契約があったとは思えません。むしろイエス様は見ることもなさらず、向こうの村には誰も乗ったことのないロバがあることを知っていた能力のある方とみなすことがはるかに適切だと思われます。続けて33節34節がこのように記しています。果たして彼らがロバをほどいていると、持ち主が弟子たちに尋ねました。なぜロバをほどいているのですか。弟子たちは簡単に答えました。主が必要としているのです。イエス様の御言葉のように、村に入ったらロバがいて、ロバの所有者がなぜロバにかけていた結び目を緩めているのかと尋ねられた時、弟子たちは長い説明をせずに主が使用しようとしているとおられますとだけ簡単に答えました。するとロバの主人も何も言っていません。イエス様はそのロバに乗ってエルサレムに入りました。イエス様がロバに乗る場面は4つの福音書のすべてが記述しています。このことはイエス様が人類を救うために現れた受難の始めだからでもありますが、このことはそれだけ弟子たちに印象深く残ったことであるからです。いくら固くしっかりと縛られていた結目だとしても、主が使おうとするものはほどくしかないということです。私自身をロバのことを同一視してみましょう。私は今何かに縛られています。自分の力では決してその結び目を解くことができません。ところが誰かが来て私を結んでいる結び目を解いて私を連れていきます。そしてその上にイエス様が座られました。当時イスラエルの全域に、またエルサレムとその付近に多くのロバがいたでしょう。しかしイエス様を乗せたロバはまさにこのロバです。そのロバは人を一度も乗せたことのないロバの子でした。ですから人を乗せることに慣れていなかったはずです。多分よろけたかもしれません。しかしそのロバはメシアを乗せたロバ、イエス様の救いの働きにの通路になったロバになりました。イエス様はそのようにつまずき、下手で軟弱に見えるロバのような私たちを使用したいと願います。しかし多くのクリスチャンはこのように考えます。主よ、私はいつか丈夫になったら主を乗せてどこにでも行きますと言います。私がもっとお金を稼いで、もっと地位が高くなったら、勉強を終えたら、子供たちがより成長したら、もっと健康になったら、その後で、など言います。しかし、主は今、あるがままの私たちを求めます。あるがままのあなたを捧げると、下手に見え弱く見える私たちを主が使い、ご自身の働きを成就させていかれます。ベトサイダの野原に主の御言葉を聞くために集まった人は男性だけで5000人でした。女性と子供たちをすべて合わせると少なくとも1万人から2万人までになったことでしょう。彼らの ほとんどが食事を心配しなければならないほどの貧しい人々でした。弟子フィリップはその人たちが空腹を免れる程度の食べ物であっても彼らを食べさせるには労働者の200人の賃金をすべて集めねばならないほどの金額だと言いました。しかしイエス様の手にあるのはアンドレが少年からもらった5つのパンと小さな魚2匹が全部でした。弟子たちはそれが何の助けにもならないと言いましたが、イエス様はそれを使いたかったのです。すると貧しさだけが感じられるその野原は巨大な晩餐会の場になりました。何の助けにもならないようなその食べ物はそこにいる人たちがすべて腹いっぱい食べても12のカゴが残りました。なぜならイエス様がそれをお使いになられたからです。主が使用するとき、いくらみすぼらしく見えてもそれが神様の働きの道具になります。モーセの手にある杖は獣を撃つために使用された貧弱な杖に過ぎませんでしたが、神が使用することを決めるとその杖は神の力を表す証拠となり、200万人以上のイスラエル人を導く神様の働きの道具となりました。霊である主は私たちの目に見える手と足は持っていません。それで私たちをご自身の手と足として使いたいと望んでおられます。私たちも主の通路として用いられることを望んでいます。私たちの人生の残りの全部が主を乗せていくロバになることを願います。ところがそのように用いられるためには必ず覚えておくべき御言葉があります。テモテへの手紙第2の2章20節21節がこのように明かししています。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。世俗の価値観は私たちに金の器、銀の器だけに関心を持つように誘惑します。力という金の器、外観の優先主義という金の器、物質という器、快楽という器が最高だと囁いており、私たちの手を導いていきます。そして私たちはこのような金の器、銀の器になるとどこに行っても萎縮せず、また他の人々の羨ましがる対象になると思います。しかし主は器の種類に興味を持っておらず、器の状態に関心を持っておられます。器の種類が何であろうと世俗の価値観に染まらないように自分を清めれば、神様が使用するのに合うものになります。ですから私たちの器の材質に興味を持つのではなく、私たちの状態、人格に関心を持つべきです。私たちは霊と真理で2021年の時間の中へ歩いていっています。私たちは霊と真理で礼拝の生活化と生活の礼拝化を成し遂げていくほど、我々は主が使うに有用な器になるでしょう。たとえ今の私たちの姿が小さくて弱い存在と思え、人々から認められない存在のようでも、主が私たちを使おうとおっしゃり、私たちが主の御言葉を通して私たちをさらにきれいな器として育てていけば、私たちの人生は変わることですと ある瞬間、私たちの手と足だけではなく、私たちの人生のすべてが、私たちの家庭や職場、社会を変える主の通路になるはずです。お祈りいたしましょう。父なる神様、神の深さは私たちは計り得ません。神はダビデ王を生かして、ユダヤ王の王家が続かせるために無名の女性を使いました。使徒パウロを保護するために彼の甥をすでにエルサレムにとどまらせ、ユダヤ人の悪しき計略を知らせました。神様の深さよと感心せざるを得ないことを告白します。またイエスがエルサレムに登られ、ロバの子に乗って行かれる様子を見てきました。たとえ人を一度も乗せたことないロバの子であっても、神様が使うと決めたことで、そのロバは主を乗せる恵みを受けました。神様、私たちの教会と私たちは皆、主が再びこの地に来られる時まで主が乗られたロバとして用いられることを願います。我々は全てが不足して弱い人間であっても、主が使うと伝えなさいという言葉が私たちと私たちの教会にずっととどまるようにしてください。世界は昔も今も全く混濁しています。私たちをきれいな器に整えていくような道ではなく、金の器、銀の器になるべきだと世の中は誘惑します。私たちは金の器や銀の器でも、土の器や木の器など、どんな器であっても願わくばきれいな器にならせたまえ。霊と真理で礼拝の生活を送り、神の言葉に従うことでさらに清めていくようにしてください。そして私たちの手と足ではなく、私たちの生活の全体が主の通路になって、私たちの家庭や世の中を新たにするようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。